5。ミルクホールに入る。上下をすりガラスにして、中一枚を透き通しにした腰ようじに近く据えた一脚の椅子に腰を下ろす。焼きパンをかじって牛乳を飲む。海中には20円50銭ある。ただいま、地理学教授法の原稿を41ページ渡して金に変えてきたばかりである。1ページ50銭の割合になる。1ページ50銭を小ゆべからず、1ヶ月50ページを小ゆべからずと申し渡されてある。これで今月はどうかこうか食える。他からくれる10円近くの金は、ふるさとの母に送らなければならない。ふるさとはもう落ち鮎の季節である。ことによると、崩れかかったわら屋根に初霜が降ったかもしれぬ。鶏が菊の根型を荒らしていることだろう。母は丈夫かしら。向こうの机を占領している学生が二人、西洋菓子を食いながら、団子坂の菊人形の収入について大いに論じている。左にみかんを剥きながらその汁を牛乳の中へ垂らしている書生がある。一房絞っては文芸クラブの芸者の写真を一枚はぐり、一房絞っては一枚はぐる。芸者の絵が尽きたとき、彼はコップの中をさじでかき回して、妙な顔をしている。酸で牛乳が固まったので、驚いているのだろう。高柳くんは、そこに重ねてある新聞の下から雑誌を引きずり出して、あれこれと見る。目的の考古雑誌は、朝日新聞の下に折れていた。折れてはいるが、まだ新しい。四五日前に出たばかりである。折れたところは六号活字で、なんだか色鉛筆の赤い点点が一面についている。僕の恋愛観という表題の下に、中野俊太とある。俊太は、無論、喜一の号である。高柳くんは、食い替えた焼きパンを皿の上へ置いたなり、僕の恋愛観を見ていたが、やがてにやりと笑った。恋愛観の結末に同じく色鉛筆で、色状況と書いてある。高柳くんはページをはぐった。六号活字はだいぶ長い。もっともいろいろの人の名前が出ている。一番初めには、現代青年の反問に対する書家の解決とある。高柳くんは急に読んでみる気になった。第一は、精神の工夫を詰めという注意だ。詰めとはどう詰むのかちっともわからない。第二は、運動をして冷水摩擦をやれという。簡単なものである。第三は、読書もせず世間も知らぬ青年が反問する法がないと論じている。ないと言っても、あれば仕方がない。第四は、休暇ごとに必ず旅行せよと勧告している。しかし、旅費の出所は明記してない。高柳くんは、後を読むのが嫌になった。さっとひっくり返して、第一ページを開ける。下脱と高齢、優生死というのがある。表題が面白いので、ちょっと目を通す。体の局部がどこぞ悪いと気にかかる。何をしていても、それがこだわってくる。ところが、非常に健康な人は、行獣座がともに、我が体の存在を忘れている。一点の局部だに、我が注意を 集中すべき感所はないから、かくやすやすと豊かなのである。痩せて青い顔をしている人に、君は胃が悪いだろうと尋ねてみたことがある。するとその男が答えて、胃は少しも故障がない。その証拠には、僕はこの年になるが、未だに胃がどこにあるか知らないというが。その時は笑って済んだが、後で考えてみると、大いに悟った言葉である。この人は、全く胃が健康だから、胃に抗泥する必要がない。必要がないから、胃がどこにあっても構わないのと見える。自在飲、自在食、一向平気である。この男は、胃において悟りを開いたものである。高柳君は、これは少し妙だよと、口の中で言った。胃の悟りは、妙だと言った。胃について言うべきことは、創心についても言うべきことである。創心について言うべきことは、精神についても言うべきことである。ただ、精神生活においては、特質の両面において等しく高低を免れぬところが、体より煩いになる。一能の死は一能に高低し、一芸の人は一芸に高低して、己を苦しめている。芸能は気の持ちようではすぐ忘れることもできる。我が欠点に至っては容易に下脱はできぬ。100円や200円もする帯を締めて女が音楽会へ行くとこの帯が妙に気になって音楽が耳に入らぬことがある。これは帯に高低するからである。しかしこれは自慢の例じゃ。得意の方は前言う通りたたりを避けやすい。しかし、不面目の側は、なかなか強情にたたる。昔、去るところで、一人の客に紹介されたとき、お互いに椅子の上で礼をして、双方とも頭を下げた。下げながら、向こうの足を見ると、その男の靴旅のカタカタが、破れて親指の爪が出ている。こちらが頭を下げると同時に、彼は満足な足を上げて、やれ旅の上に加えた。この人は旅の穴に高低していたのである。俺も高低している。俺の体は穴だらけだと、高柳君は思いながら先へ進む。高低は苦痛である。避けなければならぬ。苦痛そのものは避けがたいよであろう。しかし、高低の苦痛は一日で済む苦痛を5日7日に延長する苦痛である。いらざる苦痛である。避けなければならぬ。自己が高低するのは他人が自己に注意を集中すると思うからで、つまりは他人が高低するからである。高柳君は音楽会のことを思い出した。したがって、高低を下脱するには二つの方法がある。他人がいくら高低しても、自分は高低せぬのが一つの下脱法である。人が目をそば立てても、耳をそびやかしても、霊標しても、罵詈しても、自分だけは高低せずに、さっさとことを運んでいく。大久保彦左衛門は、たらいで途上したことがある。高柳君は彦左衛門が羨ましくなった。立派な衣装を孫に着せると、孫はすぐ高低してしまう。家族や大名は、この点において下脱の法を得ている。家族や大名に、孫の腹掛けをかけさすとすぐ高低してしまう。釈迦や孔子はこの点において下脱を心得ている。 物質界に重きを置かぬ者は、物質界に降臨する必要がないからである。高柳くんは、冷めかかった牛乳をぐっと飲んで、うーっと言った。第二の解脱法は、常人の解脱法である。常人の解脱法は、降臨を免るるのではない。降臨せねばならぬような苦しい位置に身を置くのを避けるのである。人の主張を引くの結果、我より苦痛が反射せぬようにと、はじめから用心するのである。したがって、はじめより流俗にこびて、一斉に不和する心底がなければ成功せぬ。江戸風な町人は、この解脱法を心得ている。芸儀通格は、この解脱法を心得ている。西洋の、いわゆるジェントルマンは、最もよくこの解脱法を心得たものである。芸者とジェントルマンが一緒になってるのは面白いと、青年はまた焼きパンの一辺を横合いから半円形に食い替えた。親指についたバタをそのまま袴の膝へなすりつけた。芸儀、紳士、通人から、やそ子牛釈迦を見れば、全然たる狂人である。やそ子牛釈迦から、芸儀、紳士、通人を見れば、依然として降臨している。降臨のうちに降臨を出し得たりと、得意なる者は彼らである。両者の解脱は、根本義において一致すべからざるものである。高柳くんは今まで解脱の二次においてかつて考えたことはなかった。ただ分解に立ってあるものになりたい。なりたいがなれない。なれんのではない。金がない。時がない。世間が寄ってたかって己を苦しめる。残念だ無念だとばかり思っていた。後を読む気になる。解脱は弁法に過ぎ、下れる世に立って、我が真を貫徹し、我が善を標榜し、我が美を提唱するの際、多礼大水の兵を免れ、勇猛精進の志を固くして、現代下根の主上より受くる迫害の苦痛を威嚇するための弁法である。この弁法を聖徳し得ざるとき、英霊の瞬時、またついに、菊釣りに太宰して、彼のいわゆる芸儀、紳士通人と、特質をこうするの具を演じてはばからず。国家のため悲しむべきことである。解脱は弁法である。この方便門を通じて出頭式たる行為、動作、言説の是非は、解脱の関するところではない。したがって、御自由は、解脱を習得する前に、正国に当たれる趣味を養成せねばならぬ。下劣なる趣味を、公でなく一代に止末するは、学人の恥辱である。彼らが貴重なる10年20年を挙げて、虎視眈々にコツコツたるは、衣食のためではない、名門のためではない、ないし、釈禄財宝のためではない。かすかなる勃根のうちに、光明の一挙を転じ得て、転じ得たる動画を、解脱の方便門より担い出して、暗黒世界を返上せんがためである。このゆえに、真に自家聖徳帝の権下ある者のために、皇帝の範を払って、でき得る限り彼らをして、第一種の解脱に近づかしむるを道徳という。道徳とは、誘導の死をして、道を行わしねんがために、御人がこれに対して与うる自由の異名である。この大道徳を返せざる者を俗人という。天下の多数は俗人である。我が位に着するがために、 この大道徳を開始へん。我が富に着するがためにこの大道徳を開始へん。下れる者は我が酒と我が女に着するがためにこの大道徳を開始へん。功名は趣味の先駆である。趣味は社会の油である。油なき社会は成立せぬ。汚れたる油に回転する社会は堕落する。かの紳士、通人、芸儀のとは、汚れたる油の上を滑って墓に入るものである。家族といい、危険といい、豪商というものは、門罰の油、牽制の油、紅白の油を持って、一世を逆島に回転せんと欲するものである。神聖の油は彼らの知るところではない。彼らは生まれてより以来この油について何らの工夫も費やしておらん。何らの工夫を費やさぬ者がこの大道徳を返せぬのは許す。光明の学徒を圧迫せんとするに至っては俗人の息を超越して罪人の群れに入る。三味線を習うにも五六年はかかる。講説を聞きわくるさえ一ヶ月の修行ではできん。趣味の修養が三味の稽古より安いと思うのは間違っている。茶の湯を学ぶ彼らは、いらざる儀式に貴重な時間を費やしていちいちに師匠の言う通りになる。趣味は茶の湯より難しいものじゃ。茶坊主に頭を下げる賢徳があるならば、趣味の本家たる学者の考えは、なおさら傾聴せねばならん。趣味は人間に大切なものである。楽器をこぼつ者は、社会から音楽を奪う点において罪人である。書物を焼く者は、社会から学問を奪う点において罪人である。趣味を崩す者は、社会そのものを覆す点において、刑法の罪人よりも甚だしき罪人である。音楽はなくとも個人は生きている。学問がなくても個人は生きている。趣味がなくても生きておられるかもしれん。しかし、趣味は生活の全体にわたる社会の根本要素である。これなくして生きんとするは、野に行って虎と共に生きんとすると一般である。ここに一人がある。この一人が単に自己の思うようにならぬという原因のもとに、多勢が朝に晩にこの一人をつつき回して幾年の後、この一人の人格を堕落せしめて下劣なる趣味に誘い去りたるとき、彼らは殺人より重い罪を犯したのである。人を殺せば殺される。殺された者は社会から消えていく。好感は残さない。趣味の堕落した者は依然として現存する。現存する以上は、堕落した趣味を伝染せねばやまぬ。彼はペストである。ペストを製造した者はもちろん罪人である。趣味の世界にペストを製造して罰せられんのは人殺しをして罰せられんのと同様である。位置の高い者は最もこの罪を犯しやすい。彼らは彼らの社会的地位からして他に働きかける便宜の多い場所に立っている。他に働きかける便宜を有して、働きかける道をわきまえぬ者は危険である。彼らは趣味において専門の学徒に及ばぬ。しかも学徒以上、他に働きかけるの能力を有している。能力は権利ではない。彼らのある者は、この区別さえ心得ておらん。彼らの趣味を教育すべくこの世に 出現せる文学者を捉えてすら、これを坂島に語彙のごとくせんとする。彼らは単に大道徳を忘れたるのみならず、大不道徳を犯して天然として社会に横行しつつあるのである。彼らの意のごとくなる学徒があれば、自己の天職を自覚せざる学徒である。彼らを教育することのできぬ学徒があれば、腰の抜けたる学徒である。学徒は光明を大戦ことを要す。光明より流れいずる趣味を現実せんことを要す。しかして、これを現実せんがために、肯定せざらんことを要す。肯定せざらんがために、下脱を要す。高柳君は雑誌を開いたまま、呆然として目を上げた。正面の柱にかかっている八角時計が、ぼーんと一時を打つ。柱の下の椅子にぽつねんと腰をかけていた小女郎が時計の音とともに立ち上がった。丸テーブルの上には安い京焼きの花池に浅ましく水仙を突き刺して葉の先が黄ばんでいるのをいつまでもそのままに水をやらぬ木と見える。小女郎は水仙の花にちょっと手を触れて花池のそばにある新聞を取り上げた。読むかと思ったら四つに畳んで傍らに置いた。この女は用もないのに立ち上がったのである。退屈のあまりボンを聞いて機械的に立ち上がったのである。羨ましい女だと高柳君はすぐ思う。菊人形の収入についての議論は片付いたと見えて、二人の学生はタバコをふかして往来を見ている。おや、富田が通ると一人が言う。どこにと一人が聞く。富田君は三寸ばかり空いていたガラス戸の間をちらと通り抜けたのである。あれはよく食うやつじゃな。食う食うと答えたところによるとよほど食うと見える。人間は食う割に太らんものだな。あいつはあんなに食うくせに一向超えん。書物はたくさん読むがちっともエロをならんのがおると同じことじゃ。そうよ。お互いに勉強はなるべくせん方がいいの。はははは。そんなつもりで言ったんじゃない。僕はそういうつもりにしたのさ。富田は太らんが、なかなか敏将だ。やはりたくさん食うだけのことはある。敏将なことがあるものか。いや、この間四丁目を通ったら、後ろから出し抜けに呼ぶものがあるから、振り返ると富田だ。頭を半分買ったままで、大きな敷布のようなものを肩からまとうている。元来どうしたのか。床屋から飛び出してきたのだ。どうして。髪を刈っておったら僕の影が鏡に映ったものだからすぐ駆け出したんだそうだ。あはははは、そいつは驚いた。俺も驚いた。そうして少子会の寄付金を無理に取ってまた床屋へ引き返したぜ。あははは。なるほど、貧相なものだ。それじゃあ、お互いになるべく食うことにしよう。貧相にせんと、卒業してから困るからな。そうよ。文学士のように、20円くらいで下宿に閉塞していては、人間と生まれた甲斐はないからな。高柳君は感情をして立ち上がった。ありがとうという下女の声に、文芸クラブの上に突っ伏していた書生が赤い目をとろつかせて睨めるように高柳君を見た。牛の乳の中の三人、中毒でもしたのだろう。 6。私は高柳周作と申す者で、と丁寧に頭を下げた。高柳君が丁寧に頭を下げたことは今まで何度もある。しかし、この時のように心よく頭を下げたことはない。教授の家を訪問しても、翻訳を頼まれる人に面会しても、その他の先輩に対しても、皆丁寧に頭を下げる。先だって中野の親父に紹介された時などは、いよいよもって丁寧に頭を下げた。しかし、頭を下げるうちにいつでも圧迫を感じている。1、年配、副総、住居が平芸して頭を下げぬか下げぬかと催促されてやむを得ず頓死するのである。道や先生に対しては全く趣が違う。先生の副総は中野くんの説明したごとく、自分と白昼の間にある。先生の書斎は座敷を兼ねる点において自分の部屋と同様である。先生の机は白木なるの点において丸裸なるの点において、また最も無趣味に四角ばったる点において自分の机と同様である。先生の顔は青い点において、痩せた点において、自分と同様である。すべてこれらの書店において、先生と、てえたりがたく、けえたりがたき間柄にありながら、しかも、丁寧に頭を下げるのは、迫られて仕方なしに下げるのではない。仕方あるにもかかわらず、こっちの行為をもって下げるのである。同類に対する哀憐の念より生ずる神聖のお辞儀である。世間に対するお辞儀は、この野郎がと心中に思いながらも、公然には反比例に丁寧を極めたる虚偽のお辞儀でありますと断りたいくらいに思って、高柳君は頭を下げた。どうや先生は、それと悟ったかどうか知らぬ。ああ、そうですか。私が白井道屋で、と、繕った景色もなく言う。高柳君には、この挨拶ぶりが気に入った。二人はしばらくの間、黙って控えている。道屋は、相手の来意がわからぬから、先方の切り出すのを待つのが当然と考える。高柳君は、昔の関係を残りなく打ち明けて一刻も早く同類愛哀れむの間柄になりたい。しかし、あまり突然であるからちょっと言い出しかねる。のみならず、一昔前のこととは申しながら、自分たちがいじめて追い出した先生が、そのためにかく冷落したのではあるまいかと思うと、なんとなく気が引けて言い切れない。高柳君はこんなところになるとすこぶる勇気に乏しい。謝罪方々尋ねはしたが、いよいよという段になると怖くて罪滅ぼしができかねる。心にいろいろな冒頭を作ってみたが、どれもこれも決まりが悪い。だんだん寒くなりますねと、どうや先生はこっちの了見を知らないから、超然たる時効の挨拶をする。ええ、だいぶ寒くなったようで。高柳君の脳中の冒頭は、これでまるで打ち壊されてしまった。いっそのこと、自白はこの次にしようという気になる。しかし、なんだか話していきたい気がする。先生、お忙しいですか？ええ、なかなか忙しいんで弱ります。貧乏暇なしで。高柳君はやり損なったと思う。再び出直さねばならん。 少しお話を受けたまわりたいと思って上がったんですが、はあ、何か雑誌へでもお載せになるんですか。当てはまた外れる。俺の態度がどうしても向こうには汲み取れないと見えると、青年は心中少しく残念に思った。いえ、そうじゃないので、ただじゃ失礼ですが、お邪魔ならまた上がってもよろしゅうございますが。いえ、邪魔じゃありません。談話というからちょっと聞いてみたのです。私のうちへ話なんか聞きに来るものはありませんよ。いいえ、と青年は妙な言葉を持って先生の言葉を否定した。あなたは何の学問をなさるですか？文学の方を。今年大学を出たばかりです。はあ、そうですか。では、これから何かおやりになるんですね。やれればやりたいのですが、暇がなくって。暇はないですね。私なども暇がなくって困っています。しかし、暇はかえってない方がいいかもしれない。なんですね。暇のあるものはだいぶいるようだが、あまり誰も何もやっていないようじゃありませんか。それは人によりはしませんかと、高柳君は俺が暇さえあればというところを暗にほのめかした。人にもよるでしょう。しかし、今の金持ちというものは、と、どうやら句を半分で切って机の上を見た。机の上には、二寸ほどの厚さの原稿が載っている。障子には、洗濯した足袋の影が刺す。金持ちはダメです。金がなくって困ってるものが。金がなくって困ってるものは、困りなりにやればいいのです、と、どうや先生、困ってるくせに大変なことを言う。高柳くんは、少々不満である。しかし、二職のために勢力を取られてしまって。それでいいのですよ。勢力を取られてしまったら、他に何にもしないで構わないのです。青年は、唖然として道屋を見た。道屋は、孔子様のように真面目である。馬鹿にされてるんじゃたまらないと、高柳くんは思う。高柳くんは、大抵のことを馬鹿にされたように聞き取る男である。先生ならいいかもしれませんと、つるつると口を滑らして、はっと、言い過ぎたと下を向いた。どうやは何とも思わない。私は無論に、あなただっていいですよ、と相手までも平気に巻き込もうとする。なぜですかと、二三歩逃げて振り向きながら佇む狐のように探りを入れた。だって、あなたは文学をやったと言われたじゃありませんか。そうですか。ええ、やりました、と力を入れる。すべて他の点に関しては断固たる返事をする資格のない高柳くんは、自己の本領においては何人の前に出てもひるまぬつもりである。それならいいわけだ。それなら、それでいいわけだ。と、道屋先生は繰り返して言った。高柳くんには何のことか少しもわからない。また、なぜですと突き込むのも、なんだか伏兵にかかる気持ちがして嫌である。ちょっと手のつけようがないので、黙って相手の顔を見た。顔を見ているうちに、先方でどうか解決してくれるだろうと、暗に催促の意を込めて見たのである。わかりましたか、と、 どうや先生がいい。顔を見たのは、やっぱり何の役にも立たなかった。どう思うと、折れざるを得ない。だってそうじゃありませんか。文学は他の学問とは違うのですと、どうや先生は、臨然と言い放った。はあ、と、高柳君は覚えず応答をした。他の学問はですね、その学問やその学問の研究を阻害するものが敵である。例えば、貧とか多忙とか、圧迫とか不幸とか、悲惨な事情とか、不和とか、喧嘩とかですね。これがあると学問ができない。だから、なるべくこれを避けて、時と心の余裕を得ようとする。文学者も今まではやはりそういう了見でいたのです。そういう了見どころではない。あらゆる学問のうちで文学者が一番のんきな漢字つげつがなくてはならんように思われていた。おかしいのは、当人自身までがその気でいた。しかし、それは間違いです。文学は人生そのものである。苦痛にあれ、困窮にあれ、急襲にあれ、およそ人生の航路にあたるものは、すなわち文学で、それらを舐め得たものが文学者である。文学者というのは、原稿紙を前に置いて、熟語辞典を参考して首をひねっているような暇人じゃありません。円熟して信仰な趣味を対して人間の万事を臆面なく取りさばいたり監督したりする普通以上の我々を指すのであります。その取りさばき方や監督し具合を紙に写したのが文学書になるのです。だから書物は読まないでも実際そのことにあたれば立派な文学者です。したがって、他の学問ができる限り研究を妨害する事物を避けて、次第に人生に遠ざかるに引き換えて、文学者は進んでこの障害の中に飛び込むのであります。なるほど、と、高柳君は妙な顔をしていった。あなたはそうは考えませんか？そう考えるにも考えぬにも生まれて初めて聞いた説である。批評的の返事が出るときは大抵用意のある場合に限る。不意打ちに応ずることができれば不意打ちではない。と言って高柳君は首を垂れた。文学は自己の本領である。自己の本領について他人が答弁さえできるほどの説を吐くならば、その本領はあまり強固なものではない。どうや先生さえこんなみすぼらしい家に住んで、こんな汚らしい着物を着ているならば、俺は当然20円50銭の月給でたくさんだと思った。なんだか、急に広い世界へ引き出されたような感じがする。先生はだいぶお忙しいようですが。ええ、進んで忙しい中へ飛び込んで、人から見ると水凶な苦労をします。はっはっはっはっは、と笑う。これなら苦労が苦労に立たない。失礼ながら、今はどんなことをやっておいでで。今ですか？ええ、いろいろなことをやりますよ。飯を食う方と本領の方と両方やろうとするからなかなか骨が折れます。近頃は頼まれてよく方々へ談話の日気に行きますがね。ずいぶんご面倒でしょう。面倒といや面倒ですがね。そう、面倒というよりむしろ馬鹿げています。まあ、 いい加減に書いてきますが、なかなか面白いことを言うのがおりましょうと、暗に中野俊太のことを釣り出そうとする。面白いのなんのって、この間はうまうまの講釈を聞かされました。うまうまですか。ええ、あの子供が食べ物のことをうまうまと言いましょう。あれの来歴ですね。その人の説によると、子供が舌が回り出してから一番早く出る発音がうまうまだそうです。それでその自分は何を見てもうまうま、何を見なくてもうまうまだから、つまりは何にもつけなくてもいいのだそうだが、そこが子供にとって一番大切なものは食い物だから、とうとう食い物の方でうまうまを占有してしまったのだそうです。そこで大人もその癖が残って、美味なものをうまいというようになった。だから人生の反問は、要するに元へ帰ってうまうまの二次に帰着するというのです。なんだか余生でも言ったようじゃないですか。馬鹿にしていますね。ええ、大抵は馬鹿にされに行くんですよ。しかし、そんなつまらないことを言うって失敬ですね。何、失敬だっていいでさ。どうせわからないんだから。そうかと思うとね、非常に真面目だけれども、なかなか突飛なのがあってね。この間は猛烈な恋愛論を聞かされました。もっとも若い人ですがね。中野じゃありませんか。君知ってますか。ありゃ熱心なものだった。私の同級生です。ああ、そうですか。中野俊太とかいう人ですね。よっぽど暇があるんでしょう。あんなことを真面目に考えているくらいだから。金持ちです。うん。立派な家にいますね。君はあの男と親密なのですか？ええ。元はごく親密でした。しかし、どうもいかんです。近頃は。なんだか。未来の細君か何かできたんで、あんまり交際してくれないのです。いいでしょう。交際しなくっても。損にもなりそうもない。なんだか、しかし、こう、一人ぼっちのような気がして寂しくっていけません。一人ぼっちでいいでさ、と、道屋先生、またいいでさを担ぎ出した。高柳君は、もう先生ならいいでしょうと、突き込む勇気が出なかった。昔から何かしようと思えば、大概は一人ぼっちになるものです。そんな一人の友達を頼りにするようじゃ何もできません。ことによると、親類とも仲違いになることができてきます。歳にまで馬鹿にされることがあります。しまいに、下女までがからかいます。私はそんなになったら不愉快で生きていられないだろうと思います。それじゃあ文学者にはなれないです。高柳君は黙って下を向いた。私もあなたぐらいの時にはここまでとは考えていなかった。しかし世の中の事実は実際ここまでやってくるんです。嘘じゃない。苦しんだのは、やそや孔子ばかりで、我々文学者は、その苦しんだやそや孔子を筆の先で褒めて、自分だけは、のんきに暮らしていけばいいのだなると、考えてるのは、偽文学者ですよ。そんなものは、やそや孔子を褒める権利はないのです。 高柳くんは、今こそ苦しいが、もう少し経てば、凶木に移る時節があるだろうと、苦しいうちに、絹糸ほどな細い望みをつないでいた。その絹糸が半分ばかり切れて、暗い谷から上へ出る頼りは、生きているうちは、容易に来そうに思われなくなった。高柳さん。
はい。
世の中は苦しいものですよ。苦しいです。知ってますか?と、どうや先生は、さりしげに笑った。知ってるつもりですけれど、いつまでもこう苦しくっちゃ、やりきれませんか。あなたはご両親がおありか。母だけ田舎にいます。おっかさんだけ。ええ。おっかさんだけでもあれば結構だ。なかなか結構でないです。早くどうかしてやらないと、もう年をとっていますから。私が卒業したらどうかできるだろうと思ってたのですが。さよう。近頃のように卒業生が増えちゃ、ちょっと口を売るのが困難ですね。どうです。田舎の学校へ行く気はないですか?時々は田舎へ行こうとも思うんですが。また嫌になるかね。そうさ。あまり勧められもしない。私も田舎の学校はだいぶ経験があるが。先生は、と言いかけたが、また昔のことを言い出しにくくなった。どうやは、何も知らぬげである。先生は、考古雑誌をご編集になるということですが、本当にそうなんで。ええ、この間から引き受けてやっています。今月の論説に、下脱と高泥というのがありましたが、あの有声史というのは、あれは、私です。読みましたか?ええ。大変面白く拝見しました。そう申しちゃ失礼ですが、あれは私の言いたいことを五六段高くして表出したようなもので、利益を受けた上に痛快に感じました。それはありがたい。それじゃ君は僕の知己ですね。おそらく。天下唯一の知己かもしれない。あはははは。そんなことはないでしょう、と、高柳くんは、やや真面目に言った。そうですか。それじゃあなお結構だ。しかし、今まで僕の文章を見て褒めてくれたものは一人もない。君だけですよ。これからみんな褒めるつもりです。そういう人がせめて100人もいてくれると私も本望だが、ずいぶんトンチンカンなことがありますよ。この間なんか妙な男が訪ねてきてね。何ですか?何?商人ですがね。どこから聞いてきたか、私にあなたは雑誌をやっておいでだそうだが、文章をお書きなさるだろうというのです。へえ。書くことは書くと、まあ言ったんです。するとね、その男が、どうぞ一つ目薬の広告を書いてもらいたいと言うんです。バカなやつですね。その代わり、雑誌へ目薬の広告を出すから、ぜひ一つ願いたい。何でも天命水とか言う名ですがね。妙な名をつけて、お書きになったんですか?いえ、とうとう断りましたがね。それでまだおかしいことがあるのですよ。その薬屋で売り出しの日に 大きな風船をあげるんだというのです。お祝いのためですか？いえ、やはり広告のために。ところが、風船は声も出さずに高い空を飛んでいるのだから、仰向けば誰にでも見えるが、仰向かせなくちゃいけないでしょう。なるほど。それで私にその仰向かせの役をやってくれって言うのです。どうするのです。何、往来を歩いていても電車へ乗っていてもいいから、風船を見たら、おや風船だ風船だ。何でもありゃ天命水の広告に違いないって、何遍も何遍も言うのだそうです。ずいぶん思い切って人を馬鹿にした依頼ですね。おかしくもあり、馬鹿馬鹿しくもあるが、何もそれだけのことをするには、私でなくてもよかろう。車引きでも雇えばわけないじゃないかと聞いてみたのです。するとその男がね、いえ、車引きなんぞばかりでは信用がなくっていけません。やっぱり、ひげでも生やして、もっともらしい顔をした人に頼まないと、人が騙されませんからというのです。実に、失敬なやつですね。全体、何者でしょう。何者って、やはり普通の人間ですよ。世の中を騙すために、人を雇いに来たのです。のんきなものさ。どうも、驚いちまう。私なら、殴ってやる。そんなのを殴った日には、片っ端から殴らなくちゃならない。君、そう怒るが、今の世の中は、そんな男ばかりでできてるんですよ。高柳くんは、まさかと思った。障子に刺した足袋の影はいつしか消えて、開け放った一枚の間から靴履けの端が見える。縁は泥だらけである。手のひらほどな庭の隅に一株の菊が清らかに先生の品を照らしている。自然をどうでもいいと思っている高柳くんも、この菊だけは美しいと感じた。杉垣の遥か向こうに大きな柿の木が見えて、空の中へゴブ玉のサンゴを固めてはめ込んだように、きれいに赤く映る。鳴子の音がしてカラスがパッと飛んだ。閑静なお住まいですね。ええ。タコ寺の和尚がカラスを追っているんです。毎日ガランガラン言わしてカラスばかり追っている。ああいう生涯も感性でいいなあ。大変たくさん柿がなっていますね。渋柿ですよ。あの和尚は何が美味しくて、ああ渋柿の晩ばかりするのかな。君、妙な咳を時々するが、体は大丈夫ですか？だいぶ痩せてるようじゃありませんか？そう痩せてちゃいかん。体が資本だから。しかし、先生だって随分痩せていらっしゃるじゃありませんか。私は痩せている。痩せてはいるが、大丈夫。